趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その1。趣味は頑張るものではなく楽しむもの。趣味を頑張っている。そう思ったら一旦ブレーキを踏みましょう。少しスピードを落としてください。趣味は頑張るものではありません。楽しむものです。頑張っているのは肩に力が入りすぎています。余計な緊張を感じています。そのまま続けているとだんだん苦しさが増していき、ストレスも溜まります。楽しい趣味が辛いものになる可能性があるのです。趣味をしているとき、いつの間にか呼吸が浅くなっていないでしょうか。眉間にシワが寄って険しい表情になっていないでしょうか。イライラしたりピリピリしたりしていないでしょうか。もっと気楽にやればいいのです。もっと適当でいいのです。趣味は楽しんでこそ価値があります。楽しさがなくなり辛いだけになったら、もはや趣味ではなくなります。ただの罰ゲームになってしまいます。趣味をしている自分を振り返ったとき、頑張るという状況になっているならイエローカードです。大きく深呼吸をしてください。頑張ることは長続きしません。楽しむことが長続きします。肩の力を抜いて口角を上げて趣味に打ち込みましょう。頑張るのではなく楽しむようにすれば趣味がますます輝きます。趣味といっても頑張らなければいけない時もあるということもあるかもしれません。そんな時でもできるだけ楽しむことを意識したい。頑張りつつも楽しむです。頑張らなければいけない時もありますが、楽しむことだけは忘れないようにすることが大切です。まとめ。趣味は頑張るのではなく楽しむようにする。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その2。趣味で大切なのは量より質。趣味はできるだけ数をこなせば良いと思われがちです。できるだけ長い時間やれば良いと思う人も多い。数の多さ、時間の長さは趣味の満足を図るのに分かりやすい指標と言えるでしょう。しかし、ここに誤解があります。趣味で大切なのは量ではありません。圧倒的に質なのです。どれだけ楽しめたか、どれだけ没頭できたか、どれだけ味わい尽くしたかです。数の大小や時間の長短ではなく、どれだけ充実した濃い時間を過ごしているかどうかです。例えば、たった一冊の読書でも、とことん没頭して存分に楽しめたのなら質の高い読書と言えます。わずか90分の映画鑑賞でも、時間を忘れて映画の世界に没入できたのなら質の高い映画鑑賞と言えます。量も大切ですが、質はもっと大切です。一瞬に感じられても趣味の魅力がぎゅっと詰まっている素晴らしい時間なのです。趣味は量より質であることを意識した上で、今日も趣味に打ち込んでください。数が少なくてもいい。徹底的にとことん味わい尽くせばいいのです。時間が少なくても問題ありません。これでもかというほど濃い時間を過ごせばいいのです。とにかく集中して没頭して心から満喫してください。いかに楽しめるか、いかに集中できるかです。量が少なくても質が高ければ大きな満足感が得られるのです。まとめ。趣味は量より質を重視する。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その3。趣味をするときは暇を潰すより楽しむというのが良い。趣味を楽しむとき、どんな言葉を使っていますか？読書で暇を潰す。映画鑑賞で暇を潰す。クロスワードパズルで暇を潰す。時間ができたので、その時間を上手に埋めるために何かをします。暇を潰すという言葉がよく聞かれます。もちろん意味は間違っていないし、辞書的にも問題はありません。これはこれでいいのです。日常でよく使われる普通の表現です。時間ができたら、その時間をうまく埋めるために何かをするのは普通のことです。しかし、どことなく消極的な印象を受けるのではないでしょうか。ワクワクしながら前のめりでしているイメージがありません。退屈なので仕方なくやっている、空いた時間ができたので適当なことをして過ごすというイメージがあります。趣味に対する思いや情熱が不足しているように感じられます。暇を潰すが口癖になっている人も多いのではないでしょうか。そこでご提案です。暇を潰すと言いそうになったら別の表現に言い換えましょう。キーワードは楽しむです。趣味をするときは暇を潰すより楽しむという言葉で表現してみてください。読書で暇を潰すより読書を楽しむ。映画鑑賞で暇を潰すより映画鑑賞を楽しむ。クロスワードで暇を潰すよりクロスワードを楽しむ。意味は同じでも印象は全く違いますね。楽しむの方が積極的にエンジョイしている感があるのではないでしょうか。ワクワクしながら前のめりでしているイメージ、笑顔になって楽しんでいるイメージがありますね。好きの自覚も促されます。大切な趣味なのですから、できるだけポジティブに表現していきたいですね。堂々と楽しむと口に出せばいいのです。自分の趣味がもっと好きになれます。口に出せば相手にも楽しんでいることがよく伝わります。自分が口に出した言葉は自分の耳で聞くことになります。楽しむと言えば、私は楽しんでいると思い、ますます心が躍ります。暇を潰すより楽しむという表現を使った方が、ますます趣味を楽しめるのです。まとめ。 暇を潰すより楽しむという表現を使う。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その4。素直に書籍で勉強することも大事。趣味を楽しむなら、まず書籍を頼りにしましょう。書店に行き、ホビーコーナーに足を運んでみてはいかがでしょうか。釣り、キャンプ、筋トレ、ゴルフ、野球、サッカーマラソン、イラスト、麻雀、将棋、囲碁。趣味に関する書籍が入門書から専門書までずらりと並んでいます。インドア系、アウトドア系に関わらずメジャーな趣味なら、大抵書籍があるはずです。趣味なんだから、適当でいいよね。好きにすればいいよね、と考える人がいます。もちろんそれもいいのですが、自己流の場合、いつの間にか誤解や間違いをしている可能性があります。趣味によっては守るべきマナーや上達のコツがあります。自分が良いと思っていたマナーは実は NG マナーだったということもあります。正しいと思い込んでいた方法が実は間違った方法だったということも少なくありません。自分の大好きな趣味ならすでにある程度詳しくなっているはずですが、知らないこともたくさんあるはずです。時間をかけてようやく身につけたテクニックを本を読めばあっさりわかる、理解できるというケースが多々あります。書籍は上達の近道を知る手がかりになります。情報が満載なのはもちろん、読みたいところから読め、やめたいときはいつでもやめられ、自由度が高いことも魅力です。最低限の基本を押さえておくためにも、やはり書籍は有効な学習手段なのです。書籍にはその趣味に関する情報が満載です。その趣味の専門家が執筆しているので、内容が正確で充実しています。目次を見て気になるところだけチェックする方法も OK です。基本やノウハウ、マナー、テクニックなど、基本的なことから応用的なことまで必要なことが網羅されているでしょう。趣味を勉強というのは堅苦しく思うかもしれませんが、そんなことはありません。趣味の勉強は楽しいことです。一冊には多くの知識が詰まっています。読み終わった頃にはもっと趣味を楽しめるようになっているはずです。あらゆる書籍は破格の安さです。書籍代なんて一冊の情報量に比べれば小さなこと。趣味への投資と思えば何でもありません。入門書から専門書まで自分に合った一冊を選びましょう。素直に書籍で勉強することも大事なのです。まとめ、書籍を買って勉強する。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その後、予約が必要ならもたもたしないで今すぐ入れるのが吉。趣味を楽しむとき予約が必要になることがあります。登山をするなら山小屋の予約が必要です。キャンプをするならキャンプ場の予約が必要です。旅行に行くなら新幹線、ホテル、娯楽施設の予約が必要になるでしょう。ヨガ、ピラティス、英会話教室でレッスンを受けるときも予約が必要というケースが多いのではないでしょうか。予約が埋まるのは早い。人気のものであればあるほどあっという間に埋まります。出発直前に予約しようとすると枠がすべて埋まって予約不可になっていることがあります。せっかく時間があっても予約でいっぱいだと楽しめません。善は急げです。趣味を楽しむ予定があるなら今すぐ予約を入れましょう。行楽シーズンだったり人気レッスンだったりする場合、1分1秒が勝負になります。予約は早い者勝ちです。後からやろう、時間がある時にやろうと思ったら高信号です。大抵うっかり忘れているのです。そうだ、予約が必要だったと思い出し、慌てて動き始めたらすでに予約がいっぱいで申し込めなくなっているのがオチです。予約を入れると具体的な日程が決まります。日程が決まると趣味を満喫している未来の自分がイメージできるようになり、仕事のモチベーションもぐっと上がるのです。キャンセル料が必要だとしても行動は早いに越したことはありません。キャンセル料がかかることは何が何でも予定を遂行させたくなります。予約を入れないことには始まらないのですから、1にも2にも予約です。まとめ、予約はもたもたしないで今すぐ入れる。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その6、趣味のルールや制限を恨んではいけない。趣味にはルールや制限を設けられていることがあります。例えばスポーツにはルールがあり、ルールにのっとったプレーが求められます。制限が設けられていることもあります。出場枠だったり参加資格だったり時間制限だったり。趣味だからといって何でも自由というわけではありません。どんな趣味でも大なり小なりルールや制限があるもの。厳しいルールだな、こんな制限なければいいのにと思うこともあるかもしれません。しかしそんなルールや制限を恨んではいけません。ルールや制限こそ趣味を楽しくさせるのです。ルールがある、制限があるというのはある意味幸せなことです。ルールがないと何でもありになってしまい、めちゃくちゃになります。ルールがあるから公平性が保たれ、フェアプレーが実現できます。制限があるおかげで効率が良くなる面もあります。完全な自由で無制限の状態だと何をしていいか分かりませんが、制限があるとやるべきことを絞れます。制限があるおかげで余計なことをしないで済み、効率よく物事を進めていけます。制限とは頭をひねる原動力です。制限があるから何とかしようとあれこれ考え、考えを巡らせます。厳しい制限であればあるほど必死で考えることが必要になり、何とかしてやろう と逆に燃えてきます。結果として素晴らしい創意工夫が生まれるのです。制限は適度な緊張感を生む働きもあります。制限があるからこそビシッと気合がいります。スピードや集中力も生まれ、緊張感を持って楽しめるのです。人気漫画家は厳しいルールや制限を利用しています。ページ数や小回りなどのルールに縛られたり、厳しい締め切りに追われたりすることで、結果として名作を生み出しているのです。ルールや制限は恨むものではなく利用するものです。厳しいルールも制限も嘆いてしまえばそれまでですが、趣味の起爆剤として活かしてください。上手に活かせば素晴らしい偉業へとつながるのです。まとめ、趣味のルールや制限は喜んで歓迎してうまく利用する。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その7、暇ができたから趣味をするのではない。趣味をするために暇を作るのだ。趣味を楽しむならまず予定を立てましょう。暇があったら趣味をするという姿勢になっていませんか。受け身では趣味を十分楽しめません。暇があったら趣味をするということは、暇がなければ趣味をしないということです。私たちはみんな忙しい。時間に余裕のある人はなかなかいません。朝から晩までやるべきことに追われています。いつもバタバタしていて、毎日慌ただしい日々を送っています。暇があったら趣味をするという姿勢では、いつまで経っても趣味を楽しめません。まとまった時間が都合よくポンとできることはありません。できたとしても細切れの時間であり、趣味を十分楽しむには程遠い。たっぷり趣味を楽しむなら、ある程度まとまった時間が必要になります。趣味はどんどん積極的に楽しんでいくものです。大切なことは、時間ができたら趣味をするという消極姿勢ではなく、時間を作るという積極姿勢です。暇ができたから趣味をするのではありません。趣味をするために暇を作るのです。つまり積極的に時間を確保するということです。さあ、スケジュールに趣味の時間を組み込みましょう。趣味が旅行なら、旅行の計画を立てて、飛行機や新幹線のチケットも今のうちに取っておきます。どこを観光するか、何をするか、どこに泊まるかなど、決められることは早めに決めます。今から有給申請を行って、時間を確保しておけば安心です。趣味が映画鑑賞なら、今から映画のチケットを予約して取っておきます。予約は正面中央の席からどんどん埋まります。席は早い者勝ちなので、早いに越したことはありません。趣味が美術鑑賞なら、展覧会に行く予定を立てましょう。展覧会によっては、入場制限が設けられていることもあります。今のうちに展覧会のチケットを購入しておけば、今から楽しみにできます。前売り券やセット券なら安く購入できるのでお得です。土日で時間が足りないなら、有給休暇を使って3連休、4連休を実現させればいいことです。カレンダー通りの大型連休ではなく、自分で大型連休を作ってしまうのです。有給休暇の取得に抵抗を感じる人がいるようですが、本来有給休暇は労働者に与えられた権利です。使用者は正当な理由がない限り、有給申請を拒否できないことになっています。繁忙期を避ければ嫌な顔をされません。取得理由は使用のためで十分です。趣味の予定を立てるとモチベーションアップにもつながります。未来の予定が決まることでワクワクするので、目の前のことにもやる気を持って取り組めるのです。まとめ、積極姿勢で趣味の時間を確保する。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その8、楽しむだけで満足しない。ベストを尽くして楽しみ尽くす。そう、楽しむだけで満足していませんか。読書や映画鑑賞、運動やスポーツ、国内旅行や海外旅行、趣味を楽しむのは良いことです。趣味に没頭している時間は至福のひととき。楽しめば楽しむほど充実した時間を過ごせて、心が幸せで満たされます。自己成長が得られたり、ストレス解消にもつながったりします。趣味を楽しんだ後は、宝物のような思い出もできているはずです。しかし、それだけで満足するのはまだ早い。せっかく好きな趣味があるというのに、普通に楽しんで終わりにするのは惜しいことです。楽しむだけで終わりにするのではありません。ベストを尽くして楽しみ尽くしましょう。趣味は楽しみ尽くすものです。大好きな趣味に時間とお金を惜しみなく使いましょう。お金はまた稼げばいいことです。趣味のためなら節約も頑張れるし、貯金も頑張れます。最低限の衣食住でも満足できます。お金の使い道が決まることで、仕事へのモチベーションも高まります。趣味を追求できるなら、ベストを尽くしていきましょう。参考にできるものがあれば、どんどん取り入れていきましょう。ストッパーを外して、深められるだけ深め、いけるところまで行きたい。やれるだけのことをやるということです。苦しいことや大変なことも出てきますが、好きなことなら根気が出るので乗り越えられます。努力が必要なことでも、大好きな趣味のためならできるはずです。このくらいでいいかと中途半端で終わらせるのではなく、ベストを尽くして楽しみ尽くすことが大切です。そうすれば、自分の趣味がもっと好きになれます。どんな趣味でもある程度徹底すると、レベルが高くなって専門性が出てきます。ベストを尽くした趣味は大きな自信にもつながります。自分の趣味が思わぬ形で仕事に生かされることも珍しくありません。 これがあれば、もっと趣味が楽しくなる、突き詰められる、と思うアイテムがあれば、お金を出して買いましょう。もっと、時間とお金を費やし、とことん、楽しみ尽くすことが大切です。趣味のためなら、時間もお金も惜しみません。本当に好きな趣味なら、時間もお金も贅沢に使っていい。ジャブジャブ使っていいのです。人生は、楽しむためにあります。趣味にお金を使って、ますます、楽しくなるなら、それに越したことはありません。趣味を楽しむことは、人生を楽しむことにもつながります。趣味を充実させると、人生が輝くのです。まとめ。自分の趣味は、普通に楽しんで終わりにするのではなく、ベストを尽くして楽しみ尽くす。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その9。趣味は、生きがいそのもの。干渉する人がいても、大事な趣味を守り抜く。趣味に生きるのは、簡単そうで難しいところがあります。あなたが趣味を楽しんでいるとき、干渉してくる人がいるかもしれません。ブツブツ文句を言ってくる人がいるかもしれません。露骨に邪魔してくる人がいるかもしれません。干渉してくるからといって仲の悪い人とは限りません。親や友人、上司や先輩など本来味方であるはずの人が干渉してくるケースもあります。そんなことして何の役に立つの？もう十分でしょう。そのくらいにしたらどう？そんなことばかりしないで仕事しなさい。勉強しなさい。いちいち気に障ることを言ってきてストレスがたまります。趣味道具を取り上げたり、趣味を禁止にさせたりしようとすることもあります。何かと趣味に干渉してくる人がいるものですね。しかし、どんなに干渉されても趣味を守り抜くことが大切です。自分の趣味は自分のものです。そして、生きがいそのもの。人生は楽しむためにあります。あなたの人生はどう生きようとあなたの自由です。誰かに迷惑をかけているなら別ですが、そうでないなら文句を言われる筋合いはありません。趣味はプライベートの一つです。プライベートは自由なのですから、どんな趣味をしようと、どれだけ突き詰めようと好きにしていいはずです。周りからとやかく言われても、それを振り払い、自分の趣味を守り抜いてください。大好きな趣味ができなくなったら、生きがいが失われ、人生が色褪せてしまいます。趣味を禁止されそうなら、必死で拒むのです。道具を取り上げられそうなら、丁重にお断りです。自分が買った道具なら、自分のものです。自分の趣味は聖域です。人生の楽しみを誰かに取り上げられることはあってはなりません。あまりにひどいようであれば距離を置けばいいのです。趣味があるから日々に張りが生まれます。趣味があるから人生が充実します。干渉する人がいても大事な趣味を守り抜きましょう。まとめ、趣味に干渉する人がいても守り抜く。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その10。自分が楽しいからといって人に強要するのは良くない。ゴルフが趣味という人が知り合いにゴルフを勧めていました。ゴルフは最高に面白い。あなたもやろうよ。絶対やった方がいいよ。相手はあまり乗り気ではありません。ゴルフにはちょっと興味がなくて。相手を傷つけないようやんわり断っています。にもかかわらず絶対やった方がいい。やるべきだ。と言い続けて説得します。あなたもやりなさいと言わんばかりの口調でガツガツ進めているのです。これはよくありません。相手の気持ちを考えない強引な勧誘になっています。楽しみを共有したい。共感してもらいたい。仲間を増やしたいという気持ちがあるのはわかります。しかし、自分が楽しいからといって相手も同じように楽しく感じるとは限りません。逆につまらないと感じる可能性もあります。強引に勧誘されると始める前から印象が悪くなります。抵抗感が生まれ、楽しいことも楽しくなくなります。価値観は人によって違うように、楽しさの感じ方も人によって違うのです。人に自分の趣味を強要すると人間関係に亀裂が入ることもあります。あの人と関わると強引に趣味を勧められるから距離を置こうとなるのです。自分が趣味を楽しむのは大いに結構ですが、人に強要するのは NG です。私は今こんな趣味を楽しんでいますと紹介するくらいならいいですが、人に強要することがないようにすることが大切です。人に勧めたい気持ちが抑えきれない時もあるでしょう。そんな時は無理に強要するのではなく、よかったらどうですかと軽く誘う程度にしておくのが賢明です。まとめ、自分が楽しんでいる趣味を人に強要しない。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その11。人の趣味に対して否定的なことを言っていないか。陶芸が趣味の人がいて、楽しい趣味ライフを送っていました。陶芸教室に毎週足しげく通っています。陶芸道具も買い揃えていて、自宅には自作の陶器がたくさん置いてあります。いつか公募展に作品を出してみたいなと夢を語っています。ここで否定的なことを言う人がいます。地味な趣味だな。肩が凝りそう。私は手が汚れるのは嫌だな。陶芸のどこがいいの？陶器なら普通に買った方が安いじゃないですか。公募店はプロじゃないと難しいそうじゃないですか。本人は人の趣味を否定しているつもりはありません。率直な感想を述べているだけです。相手を傷つけるつもりもありません。 しかし、現実には相手の趣味を否定しているのと同じです。大切なのは相手がどう感じるかです。承認しないのは否定しているのと同じことです。自分では思ったことを正直に述べているだけでも否定的なメッセージが伝わって相手が不快に感じたら NG です。会話を盛り上げるのが難しくなります。現実ではこうしたことが意外と至るところで起こっています。趣味は誰にとっても大切な存在です。生活の楽しみであり、人生を豊かにするものであり、大切な生きがいです。中には人生のすべてという人もいるでしょう。そんな大切な趣味を否定されると誰でも嫌な気持ちになります。自分の趣味を否定する人がいれば、その人にネガティブな感情を持ってしまうでしょう。関わりたくない、できるだけ距離を置きたいと思うはずです。趣味を承認しないだけでも相手にとっては強いストレスです。いくら正直な意見とはいえ、否定の言葉を口にすると誰でもムッとしてどんどん人が離れます。心を開いてくれる友人もいなくなります。だから人の趣味を否定しないことです。心で思うことはあっても口にしないのが得策です。相手の趣味は肯定する。人の趣味は肯定するのがいいのです。どんな趣味にも必ず魅力があります。小さなことでもいいので、その趣味の良いところを見つけて肯定していきましょう。趣味が充実してますね。味わいのある陶器ですね。自分が作った陶器だと愛着が出ますよね。食事の時間がますます豊かになりますね。これだけ立派だとお店を開けそうですね。会話を楽しくするためには相手の趣味を承認し肯定するのが良い。誰でも自分の趣味を肯定されるのは嬉しいものです。お世辞でも良いのです。お世辞も人間関係の潤滑油。嬉しい言葉なら言われても悪い気はしません。相手はパッと笑顔になり、話もどんどん進みます。趣味の裏話や苦労話、その他面白い話など聞けるかもしれません。自分の知らない世界だからこそ、相手の話に耳を傾けることが大切です。相手の趣味はできるだけ承認して肯定したい。否定的なことより肯定的なことを口にすると、その人ともっと仲良くなるのです。まとめ、相手の趣味を否定しない、どんどん肯定する。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その12、人の趣味にリスペクトを持つことは大切。人の趣味にはリスペクトを持ちましょう。趣味の種類は違っていていいのです。自分と同じ趣味の人でもいいですが、自分と全く異なる趣味でも構いません。人の趣味を見て楽しんでいるな、凝ってるな、没頭がすごいと驚かされることがあるでしょう。こだわっていたり本格的だったり、とことん楽しんでいたり、趣味を謳歌している人がいますね。趣味に膨大な時間と多額の資金を投じていて、人生をかけている人もいるかもしれません。人の趣味にリスペクトを持つことは大切です。私には理解できない、頭のネジが外れていると思うのではありません。心から趣味を楽しんでいる、これこそ後悔しない生き方、なんて素晴らしいのだろうと敬意を払うことが大切です。そして私も負けていられないと思うことです。人の趣味にリスペクトを持つことで学べるものがあります。元気やパワーをもらえます。たとえプロレベルでなくてもいいのです。スキルは波でも、お金のかけ方がすごかったり、マインドがかっこよかったり、心から楽しんでいたりする姿があるでしょう。趣味で大切なのは楽しむこと。趣味は違っていても心から楽しんでいれば同志です。趣味に没頭という点で共通しているのですから、仲間意識を持つことが大切です。趣味の多様性を容認することにもなります。趣味は異なっていても相手から良い影響を受けるのです。まとめ、人の趣味にリスペクトを持つ。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その13、全力で趣味を楽しむのも素晴らしい。のんびり趣味を楽しむのも素晴らしい。全力で趣味に打ち込む人がいます。仕事さながらに集中して、時間とお金を惜しみなくたっぷりつぎ込みます。常にベストを尽くして打ち込んでいます。趣味の領域を超え、もはや仕事さながらです。プロの領域に達しています。それでも飽き足らず、まだまだ趣味を追求しています。趣味は極めるもの。全力で打ち込むのがいい。ベストを尽くすからこそ趣味が楽しくなるという価値観です。一方、のんびり趣味を楽しむ人もいます。全力になることはありません。ほどほどを大切にしていて、人と競争することもありません。疲れたらすぐ休みます。趣味は好きですが、本腰を入れて追求することはありません。本気どころか時には手を抜きながら楽しみます。趣味なんだから肩肘張らずマイペースでやっていこうよという価値観です。どちらが正しいのでしょうか。どちらも正しいのです。趣味で大切なことは楽しむことです。全力で趣味を楽しむのも、マイペースで趣味を楽しむのも、どちらも素晴らしい。本人が楽しんでいるなら、どちらも充実していることになり正解なのです。あなたは全力で楽しむタイプですか、それとものんびり楽しむタイプですか。自分に合った取り組み方を見つけると、趣味の楽しみ方がスムーズになります。 あるときは全力で楽しみ、あるときはのんびり楽しむという混合型も悪くありません。取り組み方をその時々で変えてみるのもありです。趣味にはルールも制限もないのですから、好きなようにすればいいのです。全力で趣味に取り組みなさいと言ってくる人がいるかもしれません。逆に趣味なんだからのんびりやろうよと言ってくる人もいるかもしれません。人の言葉に惑わされず自分のやり方を貫きましょう。その人にとってはそれが正解かもしれませんが、人によって価値観は異なります。自分の正解は自分で決めるものなのです。まとめ、自分に合った取り組み方を見つける。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その14。マウントを取られても向きになる必要はない。引け目を感じる必要もない。同じ趣味を持つ人からマウントを取られることはありませんか？読書が趣味です。年100冊は読んでます、と言うと、私も読書が趣味です。年200冊は読んでいます、と言われます。映画鑑賞が趣味です。年100本は見てます、と言うと、私も映画鑑賞が趣味です。年200本は見てます、と言われます。さりげなくマウントを取られます。私の方が上です、と言わんばかりにアピールしてくる人がいるのです。相手の方が上だと自分が負けているような気がするかもしれません。しかし、マウントをされてもそこで向きにならないことです。引け目を感じる必要もありません。イライラするかもしれませんが、大きく深呼吸をして平常心を保ちましょう。趣味は多ければいいという問題ではなく、競争でも勝ち負けでもありません。大切なことはいかに自分が楽しんでいるかです。量に関係ありません。年100冊、年100本でも十分すごいことです。マウントが取ってくる人がいるとあまりいい気はしませんが、向きにならずさらりと流しましょう。気にしないのが一番。人は人、自分は自分です。量に関係なく自分が楽しんでいればそれが正解です。マウントを取ってくる人がいれば、そうですか、すごいですね、と言ってあげればいいことです。相手はすごい、と言われたくてたまらないのです。相手は満足そうな表情を浮かべ平和に過ごせます。量は気にせず自分のペースで楽しむことに集中しましょう。自分には自分のペースがあるのですから、そのペースを大事にしてください。まとめ、マウントを取ってくる人がいても気にしない。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その15。どんな趣味でも最終的な決断を下すのは自分。人の意見を鵜呑みにするのは良くない。読書を趣味とする人が人のおすすめにケチをつけていました。あなたがおすすめって言うからわざわざ買って読んだのにつまらないじゃないか。もう信用できない。映画鑑賞を趣味とする人が人のおすすめに文句を言っていました。あなたが面白いって言うから見たのに全然面白くなかった。お金を返してほしい。家庭菜園を趣味とする人が人のおすすめに不満を口にしていました。あなたが育てやすいって言うから買ったのに普通に手間暇がかかるじゃないか。騙された。どれも NG です。人のおすすめはあくまでその人の感想であって万人に通じることではありません。詐欺や強制があったわけではありません。人からおすすめされたとしても最終的にゴーサインを出したのは自分です。拒否したりスルーしたりすることもできたはずです。自分の意思でやったことにもかかわらず言い訳や責任転嫁をする人を見かけますが、よろしいことではありません。自分の頭で考えず何でも人の意見を鵜呑みにすると成長できることも成長できなくなります。考える力も弱くなる一方です。趣味で何かを選ぶときは自己責任を基本に自分の頭で考えることが重要です。何をするか、どれを選ぶのか、どこまでするのかなど決断を迫られることがありますが、最終的に決めるのは自分です。自己責任を忘れ、自分でろくに調べもせず人の意見を盲信すると悪徳詐欺にコロッと騙されます。絶対儲かりますという話にホイホイ引っかかるのです。人の意見を鵜呑みにすることほど恐ろしいことはありません。あらゆる趣味は自己責任が基本です。自己責任でないと成長できません。最終的な判決断を下すのは自分です。人の意見やおすすめはあくまで参考にするものであって鵜呑みにするのは NG です。どの本を読むのか、どの映画を見るのか、どの植物を育てるか、自分が選んだこと、言ったことは自分が責任を取ります。どんな状況でも自分の頭で考えることだけは忘れないことが大切です。趣味では選択肢に迷うことがあります。選択肢がたくさんあったとしても自分の頭で考え自分が決断を下しましょう。調べられることはきちんと自分で調べます。納得できないことは納得できるまで追求します。比較に手間暇はかかりますが必要なことです。選択肢がたくさんあって決められないなら信頼できる人に相談します。そんな時でもあくまで参考という点だけは忘れず、最終的な決断は自分が行います。何でもかんでも人の話を鵜呑みにするのではなく、自分の頭で考え自分の責任で決断を下すことが大切なのです。まとめ、趣味は自己責任が基本と考える。人の意見は鵜呑みにするのではなく参考として受け止める。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その16。 そんなことやって何の意味があるんですかという一言ほど野暮な質問はない。趣味を楽しむ人に向かってそんなことやって何の意味があるんですかと聞く人がいます。これこそ野暮な質問というものです。いちいち聞く必要はありません。聞かれた相手は困った顔をするでしょう。世の中には実益を兼ねてやっている趣味もありますが、そういうケースは少数です。趣味だからといって何でも意味や目的があってやっているわけではない。趣味は娯楽です。趣味は意味や目的があるからやるではありません。ただ楽しいからやるものです。意味も目的もなく楽しいからやっているだけの趣味はたくさんあります。趣味とは端から見ると意味不明な行動ばかりです。サッカーはひたすらボールを追いかけながら蹴っているだけです。ゴルフも自分が打ったボールを追いかけてはまた打つという繰り返しです。楽器演奏もただ楽器を弾いているだけで1円もお金になりません。スポーツ観戦も人がスポーツしているのを見てワイワイしているだけです。登山も時間やお金がかかるばかりか、時には大きなリスクも伴います。客観的に見れば人の趣味は意味不明に見えることが多いもの。お金がかかるだけ、時間がかかるだけ、将来の役に立つわけでもないと思えます。それでいいのです。実益は後の話であり、最初にあるのは楽しむこと、それだけです。意味不明な行動に見えたとしても、そもそも趣味とはそういうものです。ただ、楽しいからやっているだけであり、そこに特別な意味や目的はありません。おかしなことではなく、至って普通のこと。意味や目的があろうとなかろうと、とにかく楽しいからやる、です。楽しければそれでいい。その人が楽しんでいるならそれが正解です。意味がわからないように見えたとしても、本人は楽しいという最大の恩恵を享受しています。これだけ十分な意味があり、目的も達成できています。楽しさは何物にも代えがたい価値があります。楽しんでいる時点で完結しているのです。まとめ、趣味を楽しむ人にそんなことやって何の意味があるんですかと聞かない。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その17。ご趣味は何ですか？では、会話が盛り上がらない。あなたが相手の趣味を知りたいとき、どんな言葉を使いますか？もっとも一般的なフレーズといえば、ご趣味は何ですか？ではないでしょうか。普通の言葉です。おかしなところもありません。とてもストレートでわかりやすい。相手の趣味を聞くときのお決まりのフレーズですね。しかし、少々堅苦しさがあるのではないでしょうか。まるで真面目な自己紹介のようです。面接やお見合いといったフォーマルな場ならいいのですが、カジュアルな場では少し堅苦しさが気になります。よく聞かれるフレーズだからといってベストなフレーズとは限りません。ストレートな聞き方ですが、ストレートすぎて少し相手に緊張感を与えます。ご趣味は何ですか？では、会話が盛り上がりません。では、相手の趣味を聞くときはどんなフレーズがいいのでしょうか？カジュアルな場で相手の趣味を聞くなら、もってこいのフレーズがあります。今ハマっていることは、の一言がおすすめです。結局のところ、趣味とはハマっていることです。ハマっていることを聞けば、おのずと何が趣味なのか見えてきます。堅苦しさや緊張感もありませんね。自然な表現なので、相手も答えやすい。相手は、よくぞ、聞いてくれました、と言わんばかりに、自分の趣味を紹介してくれるでしょう。趣味の話題から話の輪が広がり、自然と会話が盛り上がっていくのです。まとめ、相手の趣味を聞くときは、ご趣味は何ですか？より、今ハマっていることは、というフレーズを使う。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その18。趣味の悩みは誰もが通る登竜門。趣味をする人は往々にして悩みがちです。楽しくて充実した時間を過ごしている一方、ふと立ち止まった時、現実的な考えが頭をよぎります。一銭にもならないのにこんなに没頭していいのだろうか。こんなにたくさんお金をつぎ込んでいいのだろうか。頑張って腕を磨いたところで何か意味があるのだろうか。あくまで趣味の範囲でやっているのに、こんなにのめり込んでしまっていいのだろうか。趣味もいいけど、もっと大切なことに時間を割くべきではないだろうか。これは趣味をする人が必ず通る道です。楽しい趣味ですが、楽しいばかりの趣味でも悩んでしまうのです。しかし、そうした迷いを振り払ってください。悩みがあるからといって、そこで足を止めたら純粋に楽しめなくなります。中途半端で終わります。趣味の魅力が半減して、悔いが残ります。趣味の大原則は、楽しめればそれでよし、です。楽しいことが全てです。一度しかない人生なのですから、悔いのない生き方をしましょう。少なくとも好きな趣味をやって、楽しんでいれば悔やむことはありません。自分らしく生きているということになります。趣味にはどんどんお金を使っていきましょう。趣味にお金を使うことで、ますます趣味に磨きがかかります。一銭にならなくても、どんどん没頭しましょう。一銭にならなくてもやっているということは、それだけ好きだという証拠です。どんどんのめり込んでしまっていいのです。貴重な時間は好きなことに使わなければいけません。趣味にのめり込むことを幸せと言います。没頭の時間ほど充実した時間はありません。 腕を磨いたところで意味があるのだろうかと考えることもあるかもしれません。大いに意味があります。趣味の範囲であろうと自分が楽しんでいれば OK。自分が満足していればそれでいいのです。趣味に悩んだからといってそこで歩みを止める必要はありません。趣味を追求できることは人生を充実させることとイコールです。せっかく楽しい趣味を満喫しているというのにつまらないことで趣味を中断するのはもったないことです。実益や生産性など考える必要はありません。趣味は楽しければそれでいいのです。趣味の悩みは誰もが通る登竜門です。その門をくぐり抜けないと次のステージには到達できません。その悩みを乗り越えた先、新しい世界が待っています。自分の趣味をもっと肯定してください。これでいいと自分に言い聞かせ、どんどん趣味に突き進んでいきましょう。どんどん趣味に突き進むにつれて、ますます人生が輝くのです。まとめ、趣味の悩みを乗り越える。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その19。趣味を褒められたときは素直に感謝する。趣味を褒められたとき、とっさに否定していませんか？あなたが夢中になっている趣味はどのくらいのレベルでしょうか？好きな趣味であればあるほど接触回数も高くなり、熱もいります。おのずと知識や経験が豊富になり、スキルも身について得意になります。人並み以上にこなしていたり、クオリティが高かったり、など、割と優秀と呼べるレベルに達しているのではないでしょうか。プロ顔負けのレベルに達している人もいるかもしれませんね。趣味を楽しんでいると、ある時人から褒められることがあるものです。お上手ですね。お詳しいですね。すごいですね。素晴らしいですね。クオリティが高いですね。褒められた時、とっさに否定していませんか？いえいえ、そんなことはありません。全然、ダメです。これくらい普通です。なかなか素直に認めない人をよく見かけます。謙虚や謙遜で言っているのかもしれませんが、口癖になっているなら注意したいところです。否定の言葉を返すとなかなか会話が弾みません。会話にブレーキがかかります。相手は嬉しくなかったのかな、と誤解することもあるでしょう。せっかく趣味を褒められたのですから、ここは素直に受け止めた方が好印象です。趣味を褒められた時は素直に感謝の言葉で返しましょう。ありがとうございます、というシンプルな一言でいいのです。自分の趣味が認められるのはやはり嬉しいことですね。素直に感謝すると話が前に進んで雰囲気も良くなります。もう少し上品なフレーズにしたいなら恐縮です、という言い方もあります。会話が弾んでそこからコミュニケーションの輪が広がるのです。自分が発した言葉は自分の耳で聞くことにもなります。つまり明るくポジティブな言葉を発するということは自分を明るくポジティブにさせるということです。趣味に自信がつき自己肯定感も高くなるのです。まとめ、趣味を褒められたときは素直に受け止め、感謝の言葉を返す。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その20。高くて買えないと思ったときどうするか。趣味にはまってしまうと追求したくなるもの。もっと深めたい、もっと本格的に取り組みたいと思うようになるのは不思議なことではありません。むしろ当然のことです。そしてそれはアイテムのグレードにも言えることです。遊び半分で気軽に楽しむなら安物で十分でしたが、だんだんそれでは満足できなくなります。本格的になるにつれてグレードの高いアイテムが欲しくなります。高品質、高機能であればあるほど趣味の可能性を広げられますが、それだけ金額も高くなります。アイテムを買ってはさらにグレードの高いアイテムを買います。それが何度も繰り返され、どんどん趣味が高じます。そんなある日のことです。趣味を追求する日々を送っていると、高くて買えないというアイテムに出会う日がやってきます。これさえあればもっと趣味が深まるのに、夢が広がるのに、でも高くて買えない、と思う。厳しい現実に直面するのです。それは頭がクラクラするような金額です。プロや職人が使うような本格的なアイテムです。それを見つけたとき、嬉しい気持ちと絶望の気持ちのが両方やってくるのです。高くて買えないと思ったとき、どうするか。ここで二通りの人に分かれます。1、高いから諦める人。2、貯金して買う人。もちろん、どちらが良くて、どちらが悪いということはありません。どこまで本腰を入れてやるのかは人によって違います。趣味を追い求めるわけではなく、のんびり、適当にやりたいのなら、それも悪くありません。しかし、さらに趣味を追求したくて、そのアイテムを手に入れることで夢を実現できるのなら、迷うことはありません。買う、の一択です。お金がないなら、少しずつ貯金すればいいことです。時間はかかりますが、財布の紐をぎゅっと縛って、浪費を慎み、コツコツ節約を頑張れば不可能ではないはずです。目標金額を貯めるまで時間はかかりますが、物は考えようです。長く使うのであれば、高い買い物とも言えないでしょう。趣味のためなら、と思えば未来に明るい展望を持て、やる気の火がつきます。お金が貯まるまでの間、高いモチベーションを維持できるようになり、仕事にも精が出るようになるのです。どうしても、今すぐ手に入れたいなら、ローンで購入する方法もあります。これはお金で時間を買うという考え方です。 借金をすることで資金を貯める時間を買うことが可能になります。借金は好きなことなら許されます。計画的な借金返済の筋道を立てていれば問題ありません。既婚者や子持ちの人はパートナーと相談した上で購入を検討するようにしましょう。趣味は人生の醍醐味であり、人生を豊かにするものですから、お金をかけるだけの価値はあります。いつか趣味を仕事にしたいという夢を持っている人なら、将来への自己投資という考え方ができます。ケチケチしていては夢を叶えられません。一度しかない人生なのですから、楽しまなければ損です。やりたいことにチャレンジするのが一番。悔いを残さないためにも、そして今よりもっと人生を楽しむためにも、夢を叶える努力は大切なのです。まとめ。高くて買えないアイテムがあったとき、本気で趣味を追求したいなら、買うの一択で勝負する。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その21。日記のネタに困ったときは趣味について書けばいい。日頃から日記を書いている人もいるのではないでしょうか。日記で時々困るのがネタ不足です。特に変わったこともなく平和で平平凡凡な一日だとなかなか筆が進みません。イベントらしいことがないと面白いことを書くのが難しいですね。何もなかった一日は平和だった証拠です。良いことではあるのですが、何もなさすぎるのも書くネタがなくて困ってしまうのです。日記のネタに困った時は趣味について書きましょう。人は誰でも好きなことは多弁になります。自然と熱も入り、あれも書きたい、これも書きたいとなります。どんな日でも少しくらいは趣味を楽しんだはずです。ほんの少しでも趣味の時間があれば趣味をしたということになります。電車の移動中に本を読めば読書を楽しんだことになります。休憩中に音楽を鑑賞したら音楽鑑賞をしたことになります。趣味について書けば5行10行はスラスラ書けます。楽しく書ける上スペースが足りなくなるはずです。日記を好きなこと、楽しいことで埋められるのです。全く趣味をしなかった日もあるかもしれません。特別仕事が忙しい時は趣味の時間が一切取れない時があるものです。そういう時は趣味の予定について書けばいいのです。今日のことではなく未来のことについて書くということです。映画を見に行く予定、美術館に行く予定、コンサートに行く予定、旅行の予定など。予定について書けば日記のスペースは簡単に埋まります。まだ予定を立てていないなら次はこんなことをしたいという内容で書けばいいのです。5行10行はスラスラ書けます。書いているうちに夢が膨らんでワクワクしてきます。未来に期待するのは良いことです。楽しく書ける上、これはこれであっという間にスペースが埋まるのです。まとめ、日記のネタに困った時は趣味について書く。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その22。趣味で注意したいのは夜更かし。趣味で注意したいのは夜更かしです。趣味の夜更かしは自然と起こりがちです。趣味は楽しくて面白くて幸せいっぱいなので何時間でもやり続けられます。趣味には特殊な興奮作用があります。少々疲れていても趣味となると元気が出ます。不思議な活力が生まれ脳が活性化されます。眠気も吹き飛び、カフェインをガブ飲みしているように夜になっても眠くならないのです。楽しさゆえに時間を忘れて没頭するケースが少なくありません。いつまで経ってももっともっとが繰り返され、つい時間をオーバーしてしまいます。気づけば深夜になっていて夜更かしとなっていることがあるのです。もちろん趣味を満喫するのもいいし、長時間楽しむのもいいのです。しかし、夜更かしには要注意です。まだまだもっともっとと物足りなく感じるかもしれませんが、自制することも大切です。夜更かしをすると睡眠不足になります。翌日の活動に影響が出ます。少しくらいいいよねと思いますが、それが毎日続くと少しずつ生活リズムが狂います。寝る時間がどんどん遅くなり、朝起きるのがどんどん大変になる。一旦生活リズムが崩れると元に戻すのは想像以上に大変です。昨日より3時間早く寝たところでスムーズに寝られるとは限らないのです。趣味に没頭するのは決められた時間だけにして、就寝時間が来たらさっとやめて素直に寝ましょう。もう少しだけと思ってもぐっとこらえて中断です。残ったところはまた次の日に持ち越しましょう。趣味は逃げないので安心してください。今日できなかったところの続きはまた明日やればいいのです。中途半端なところでやめるのはキリが悪いように思えますが、実はちょうどいいのです。まだ少し物足りないと思うところでやめる方が趣味も長続きします。名残惜しい気持ちが出てきてモチベーションの発揮へとつながるのです。まとめ、いくら楽しいとはいえ時間が来たら切り上げる。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その23。趣味を仕事にしても楽しめる人、趣味を仕事にしたら楽しめなくなる人。テレビでは趣味を仕事にしている人がいて羨ましく思うことがあるでしょう。自分の好きなことが仕事にできているのですから理想的です。しかも仕事になっているだけでなく、たくさん稼いでお金持ちになっているケースも目にします。メディアでは趣味を仕事にしている人を見かけると、いいな、私もああなりたいと思うところではないでしょうか。しかし表向きの様子だけで判断するのは要注意です。 楽しそうにしている様子に惑わされないでください。楽しそうに見えている人でも、陰では人知れぬ苦労を抱えていることが少なくありません。趣味を仕事にするとき、大きく2つのケースに分かれます。1. 趣味を仕事にしても楽しめる人。 2. 趣味を仕事にしたら楽しめなくなる人。仕事にできるとはいえ、収入は安定しないかもしれません。大きな責任が伴う仕事かもしれません。収入はあっても微々たるものかもしれません。楽しくてもその何倍もの苦労やストレスがあるかもしれません。10年後はどうなっているかわからない流行り物の仕事かもしれません。本人の苦労は本人のみが知るところです。人にもよりますし、趣味の内容にもよります。趣味が仕事になれば理想的ですが、現実では難しいケースがあるのも事実です。大好きな趣味だからといって何でも仕事にするのが正解というわけではありません。仕事にすると責任やプレッシャーが重くのしかかり、遊びや気晴らしでやるわけにはいかなくなるケースが多々あります。生活やお金がかかってくると、そちらに気を取られ純粋な気持ちで楽しめなくなることがあります。大好きな趣味でも仕事にすると楽しめなくなるのはよくある話です。好きなことを仕事にするのは不可能ではありませんが、なかなかできることではありません。大切なことは自分がどちらのパターンなのかです。自分がどちらに該当するのか見極めてください。どちらのケースもよくあることであり、正解は人によって異なります。仕事と趣味を一緒にするのもよし、もちろん趣味を仕事にしたいなら積極的にチャレンジすべきですが、その気がないなら無理にやることはありません。仕事と趣味を分けるのもよし、趣味だからといって何でも仕事にすればいいわけではありません。仕事にはせず、趣味は趣味のままでいることも一つの選択肢です。まとめ、趣味を仕事にしたとき楽しめるのかそうでないのか見極める。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その24、趣味にはまるのはいいが依存症になってはいけない。とことん趣味を楽しもうと思ってひたすら没頭します。少しでも時間があれば趣味をして、いつも趣味のことを考えています。趣味に明け暮れるのはいいのですが、ここで注意したいのが依存症です。趣味を楽しんでいるうちに、いつの間にか依存症に陥るケースがあります。ゲームを楽しんでいるうちに陥るゲーム依存症、ワインを楽しんでいるうちに陥るアルコール依存症、ネットを楽しんでいるうちに陥るインターネット依存症、ギャンブルを楽しんでいるうちに陥るギャンブル依存症。趣味の範囲で楽しんでいるつもりが、どんどん深みにはまっていき抜け出せなくなるのです。気づかないうちに陥るのが依存症の特徴です。もちろんどんな趣味でも夢中になると依存症のような状態になるものです。どこから依存症と呼べるのか線引きが難しいところですが、判断の目安としては次の2点が挙げられます。 1. 生活に支障が出ること。 2. やめたいのにやめられない状態になっていること。生活に支障が出ているにもかかわらずやめられない状態になっているなら、依存症の可能性が大と言えます。依存症になると仕事に支障が出たり、健康を害したり、大きな借金を背負うことになったりなど、大きな悪影響が及びます。家族がいれば家庭崩壊につながる恐れもあります。依存症は本人だけの問題に収まらず、家族や友人など周りの人も巻き込みます。依存症にならないために一定の基準を設けておくといいでしょう。ゲームは1日〇〇時間まで、アルコールは1日〇〇グラムまで、ギャンブルは〇〇円まで、インターネットの利用は1日〇〇時間まで。基準を設けておくのは依存症にならないためには大切なことです。子供が守るようなルールに思えますが、こうしたルール設定は大人になってからも大切です。依存症になりかけているかなと思ったら、自分で自分を規制しましょう。セルフコントロールは重要です。誰かに指摘されたときはすでに危ない状態と言えます。誰かに指摘されてから制限を設けるのではなく、自発的に制限を設けるのが賢明です。まとめ、趣味のやりすぎで依存症にならないように注意する。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その25、名刺交換をしない方が良い趣味仲間を作れる。趣味で注意したいのは名刺交換です。はじめまして、私はこういうものです。自己紹介のつもりで名刺を相手に差し出す人がいます。それが趣味の名刺ならまだいいのです。プライベートの趣味で絵を描いていたり、小説を書いていたり、同人誌を作っていたりしていることもあるでしょう。自分の作品をウェブで公開していてアピールしたい時もあるはずです。もちろん趣味の名刺ならどしどし名刺を配って OK です。プライベートは自由です。良い自己紹介になり、相手に自分を知ってもらうチャンスになります。趣味の可能性を広げることにもつながります。しかし仕事の名刺であれば NG です。プライベートで仕事の名刺を差し出すとろくなことになりません。仕事の名刺には会社名や肩書きが書かれてあります。名刺交換をするとどうしても会社名や肩書きを意識してしまいます。趣味にビジネスチックな雰囲気が漂ってしまい、堅苦しくなります。余計な先入観が生まれることも少なくありません。壁ができてしまい、相手と仲良くなるチャンスを失います。 自分では普通の自己紹介のつもりかもしれませんが、逆効果になるのがオチなのです。仕事の名刺交換はビジネスでするものであって、プライベートでするものではありません。趣味の場であればなおさらです。仕事で頻繁に名刺交換をしていると、趣味の場でもいつもの癖で仕事の名刺を差し出してしまいがちです。日頃の仕事の癖で名刺交換をしそうになったら、手を引っ込めることです。会社名も肩書きも趣味の世界では全く余計な情報です。相手の会社名や肩書きは伏せておく方が相手と仲良くなれるのです。まとめ、プライベートでは趣味の名刺を渡すことはあっても仕事の名刺は渡さない。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その26、後片付けまでが趣味。趣味を楽しんだ後、後片付けを忘れている人がいます。読書の後本を置きっぱなし、手芸の後生地や裁縫道具を出したまま、料理の後調理器具を出したまま、洗い物が台所に残ったまま、テレビゲームの後ゲーム機を出しまま、旅行から自宅に帰ったら荷物やスーツケースを放置。趣味は楽しんで終わりではありません。後片付けまでが趣味です。せっかく趣味を楽しんでも後片付けができていないのは NG です。後片付けができていないと趣味を中途半端に終えることになります。次に趣味を楽しむとき、道具を探すのに手間がかかったり、汚れが目立ったまま使うことになったりします。道具の放置は経年劣化を早めるばかりか、怪我、紛失、故障の原因にもなりかねません。例えば手芸の後裁縫道具を出したままにしていると針が刺さって怪我をすることがあります。後片付けを忘れがちになっている人は今一度心がけるようにしてください。読書の後はきちんと本の本棚に戻します。手芸の後は生地や裁縫道具を所定の位置に戻します。料理の後は使った調理器具を洗ってきちんと元の場所に戻します。テレビゲームを遊び終わったらゲーム機を元の場所に戻します。旅行から帰ったら荷物やスーツケースを整理した上で元の場所に戻します。後片付けは面倒くさくて少し大変なこともありますが、大事なことです。きちんと後片付けをすることは道具を大切に扱うことにもなります。趣味の後クタクタに疲れて動けない時もあるかもしれません。大会や試合の後は気力も体力も使い果たして余裕がないもの。そんな時でもできるだけ早く後片付けをするにしたい。最後の一仕事と言い聞かせ、重い腰を上げてください。後片付けの大切さはどんな趣味にも言えることです。きちんと後片付けができていると、次また趣味を楽しむ時さっと取り掛かれます。精神衛生上にもとても良いのです。まとめ、趣味を楽しんだ後はきちんと後片付けをする。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その27、自分より下手な人を見てバカにしない。余計なおせっかいを焼かない。同じ趣味を楽しむ人と出会うことがあります。共通の趣味があるとただそれだけで嬉しくなります。趣味が同じという共通点ほど素晴らしいものはありません。同じ趣味の人とはそれが共通点となり、話があって意気投合します。立場や年齢が異なっていても趣味と介在するとあっという間に仲良くなれるのです。そんな同じ趣味と楽しむ人と交流するとき、心がけたいマナーが2点あります。マナー1、自分より下手な人を見てバカにしない。1つ目のマナーは、自分より下手な人を見てバカにしないということです。ランニングなら自分より走るのが遅い人がいるでしょう。絵画であれば自分より絵が下手な人がいるでしょう。そうした人を見て優越感に浸ったり、上から目線になったりしないことです。口に出して言わなくても鼻で笑うのも NG です。趣味は早ければいい、上手であればいいというものではありません。楽しければいいなのです。もちろん趣味にもタイムや成績はあって人と競うことはありますが、それは後の話です。趣味の基本は自己満足であり、本人が楽しんでいればそれでいいという世界です。自分より遅い人や劣っている人を見てバカにしないことが趣味の世界のマナーです。マナー2、余計なおせっかいを焼かないこと。2つ目のマナーは、余計なおせっかいを焼かないことです。下手な人がいると放っておけないと思い、つい教えたい気持ちになりますが、それこそ余計なおせっかいというもの。質問されて教えるならいいですが、質問されてもいないのにガツガツ教えるのは NG です。相手から煙たがられるのがオチです。いつの間にか教え魔になっていることもあります。こうしなさい、ああしなさい。私の言うことが正しいのだから従いなさい、と言われれば誰でも煩わしく感じるでしょう。人にはそれぞれ自分に合ったやり方があります。マイペースもまた人それぞれです。良かれと思ってやっていることでも相手にとっては迷惑に感じていることがあります。せっかく趣味の腕前は良くても、そこで教え感になると一気に嫌われてしまうのです。まとめ、自分より下手な人を見てバカにしない。相手のやり方が気になっても余計なおせっかいを焼かない。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その28、終了時間が近づいて慌てるからつまらないミスをする。あと10分、あと5分、あと3分。趣味にも終了時間があります。 趣味の終了時間が近づくとタイムプレッシャーを感じますが、慌てないことが大切です。慌てるのは余計なミスを招くもと。読書では読み飛ばしが発生します。絵画や陶芸ではタイムプレッシャーで手元が震えて作品に傷をつけてしまうでしょう。サッカーではつまらないミスをして相手チームに点を取られてしまうでしょう。急げ急げと思えば思うほど集中力は急低下。そして普段間違えないところで間違えます。後になってどうしてこんなところでミスをしたのだろうと悔やむことになります。一つのミスのせいで今までの努力が水の泡になることも少なくありません。慌てれば慌てるほどつまらないミスを招くのが定番なのです。終了時間が近づくとそわそわしてきます。終了時間が近づくと早くしなきゃ、キリのいいところまで進めなければと思いますが、慌てないことです。こういう時こそしっかり自分をコントロールして平常心を心がけましょう。たとえ秒読みになっても慌てず平常心を保つようにしたい。楽しい趣味が終わるのは寂しいことですが、また次があります。趣味の終了時間が近づいても普段通りが大切です。慌てず焦らず、いつも通りを心がけましょう。残り時間が少なくなったら少しずつ終了の準備を始めるのが良い。残り時間が少なくなったらどうするか。終了時間になった瞬間、パタッとやめるのではありません。終了に向けて少しずつ準備を始めていくのがベターです。読書、陶芸、絵画であれば、キリのいいところで終了できるよう調整したり、片付けの準備を始めたりします。運動やスポーツであれば、アクセルを踏むのはやめ、少しずつペースを落としてクールダウンを始めるのが得策です。着陸態勢に入る飛行機をイメージしてください。もう終わってしまうの。まだまだ楽しみたいと心が惹かれるところではありますが、また次があります。二度と趣味ができないわけではありません。中途半端な終わり方になるかもしれませんが、続きは次の楽しみにすればいいだけです。名残惜しい気持ちになりますが、これはこれでプラスに働きます。早く続きを楽しみたいと思うようになるので趣味が長続きします。中途半端にも中途半端なりの良さがあるのです。まとめ、趣味の終了時間が近づいても慌てず平常心を保つ。少しずつ終了に向けて準備を始める。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その29。趣味を満喫した日は充実した一日だったで締めくくる。趣味を満喫した日は充実した一日だったで締めくくってください。日記を書いているならきちんと日記に書きましょう。仲間がいるなら充実した一日だったねと声をかけてください。自分一人だけなら一人ごとでいいので充実した一日だったと言いましょう。心の中で充実した一日だったと念じるのもよし。文字でも言葉でもいいので趣味を満喫した日は充実した一日だったと表現することが大切です。表現することは認識すること。充実した一日だったで締めくくることでその日の楽しい出来事が走馬灯のように浮かんできます。思い出されると心に刻まれ記憶にも深く残ります。自然と表情も緩んでニヤニヤしてくる。心に気持ちのいい余韻が広がり趣味の幸福感が高まります。幸せな時は幸せだなと思うことが良いように、趣味を満喫した日は充実した一日だったと思うのが良いのです。趣味を満喫したのですから最後は綺麗に締めくくりたい。きちんと表現することは趣味の幸福感を倍増させ次のモチベーションにもつながります。充実した一日だったと締めくくることでもっと趣味が好きになれるのです。まとめ、趣味を満喫した日は充実した一日だったで締めくくる。趣味を楽しむために心がけたい30のこと。その30。趣味で使う道具は丁寧に扱おう。あなたが趣味で使う道具は何でしょうか。趣味をするとき愛用の道具があるでしょう。これがないと趣味ができないというものがあるでしょう。楽器演奏であれば楽器、釣りであれば釣り道具、料理であれば調理道具、サイクリングであれば自転車、登山であれば登山用品、陶芸であれば陶芸用品、将棋であれば将棋駒や将棋盤、キャンプであればキャンプ用品、写真撮影であればカメラ本体、水彩画であれば水彩室、水彩絵の具、パレット、スポーツであればプレーに使うアイテムやユニフォームがあるはずです。中には高価な道具や貴重な道具もあるかもしれません。あなたは普段その道具をどれだけ大事に扱っていますか。きちんと定期的なメンテナンスを行っているでしょうか。趣味を楽しむことばかりに気が向いて道具の扱いが雑になっていることがあります。乱暴な使い方をしていたり、使い終わってもそのまま放置でろくに手入れをしなかったり、心当たりがあれば要チェックです。趣味を楽しめるのは愛用の道具があってこそです。大事な道具は趣味のよう。丁寧に道具を扱えば傷も汚れもなく綺麗な状態が続きます。今一度道具の価値を見直し丁寧な扱いを心がけましょう。道具のメンテナンスも忘れず定期的に行います。埃を払ったり汚れを拭き取ったりして掃除を心がけます。調子が悪いところがあれば放置するのではなく早めに修理に出します。定期的なメンテナンスをすればそれだけ道具も長持ちします。あなたが大事に扱えば道具もそれに応えてくれるのです。 たとえ安物の道具であったとしても丁寧に扱いたい。使い終わったらきちんと汚れを拭いて元の場所に戻します。消耗品だから適当に扱えばいいというのではありません。道具には命が宿っています。壊れたらまた買えばいいと思うのではありません。消耗品でも心を込めて大事に扱いましょう。大事に扱えば愛着が湧いてきて趣味の時間が豊かになるのです。まとめ、趣味で使う道具を大事に扱う。趣味で心がけたい30の大切なこと。まとめ、その1、趣味は頑張るのではなく楽しむようにする。その2、趣味は量より質を重視する。その3、暇を潰すより楽しむという表現を使う。その4、書籍を買って勉強する。その5、予約はもたもたしないで今すぐ入れる。その6、趣味のルールや制限は喜んで歓迎してうまく利用する。その7、積極姿勢で趣味の時間を確保する。その8、自分の趣味は普通に楽しんで終わりにするのではなくベストを尽くして楽しみ尽くす。その9、趣味に干渉する人がいても守り抜く。その10、自分が楽しんでいる趣味を人に強要しない。その11、相手の趣味を否定しない、どんどん肯定する。その12、人の趣味にリスペクトを持つ。その13、自分に合った取り組み方を見つける。その14、マウントを取ってくる人がいても気にしない。その15、趣味は自己責任が基本と考える。人の意見は鵜呑みにするのではなく参考として受け止める。その16、趣味を楽しむ人にそんなことやって何の意味があるんですかと聞かない。その17、相手の趣味を聞くときはご趣味は何ですかより今ハマっていることはというフレーズを使う。その18、趣味の悩みを乗り越える。その19、趣味を褒められたときは素直に受け止め感謝の言葉を返す。その20、高くて買えないアイテムがあったとき本気で趣味を追求したいなら買うの一択で勝負する。その21、日記のネタに困ったときは趣味について書く。その22、いくら楽しいとはいえ時間が来たら切り上げる。その23、趣味を仕事にしたとき楽しめるのかそうでないのか見極める。その24、趣味のやりすぎで依存症にならないように注意する。その25、プライベートでは趣味の名刺を渡すことはあっても仕事の名刺は渡さない。その26、趣味を楽しんだ後はきちんと後片付けをする。その27、自分より下手な人を見てバカにしない。相手のやり方が気になっても余計なおせっかいを焼かない。その28、趣味の終了時間が近づいても慌てず平常心を保つ。少しずつ終了に向けて準備を始める。その29、趣味を満喫した日は充実した一日だったで締めくくる。その30、趣味で使う道具を大事に扱う。